新生クラブ。竹並市政。住み合い、活力あるまちづくりを問う。代表質問、山本義弘議員。関連質問、米倉義親議員、堀端治議員、坂口秀夫議員、大平勇議員、野呂和夫議員、水谷春夫議員。14あります。丸1、財政運営方針。問い。市長は、現在の財政状況をどのように認識されているのか。収支均衡の取れた財政運営への転換とは、どういうことか。大型事業への投資が必要となる中、借金を増やすことなく、財政運営は可能なのか。答え。年間トータルでの財政収支を均衡させ、その年にいただいた税金は、その年に市民にお返ししていくことを基本とする。就任前の市債残高、491億円を念頭に、決算ベースでの市債残高を重視し、借金を増やさないことを実現するため、最大限の努力を行う。丸二、都市計画マスタープランの見直し。問い。都市計画マスタープランの目的、役割は何なのか。新たな、立地適正化計画とは、どういうものか。各住民協議会の、地域の将来像を示した地域計画が策定されました。今回見直しをかける都市計画マスタープランにも反映されるものなのか。答え。都市計画マスタープランは、コンパクトな都市への転換、安心、安全、市民主体の街づくりを行っていくことを目的とし、都市の将来像や土地利用計画の方向、街づくりの方針などを示す。長期的な計画を策定するものである。立地適正化計画は、福祉や交通なども含めて、都市全体の構造を見直し、居住や都市機能を誘導する区域を設定し、施策を示すものである。街づくりは、地域と行政が一体となって進めていくものであり、地域計画の内容を十分検討し、反映できるところを考慮する。丸三、豪商の町松坂、中心市街地。土地利用計画策定。問い。松坂駅を中心とした中心市街地、約170ヘクタールを対象区域とし、20年後の街づくりの方向性を示す土地利用計画であるが、2008年に計画され断念となった、駅西再開発事業計画の反省と教訓は、複合施設はどう考えるのか。答え。民間との関係は、信頼関係を築き、一体となり進めていく中で、透明性を確保していくことが重要と考え、民間活力を生かす形で、事業を進めていきたい。複合施設には、行政窓口機能、市民活動拠点、産業振興センター機能の一部、ホテルなどの商業施設を配置する計画である。丸四、地域の教育力活用推進の考え方。問い。地域と学校の将来像、連携についての体制は？蒲中高区の教職員、保護者、地域の皆さんが、コミュニティスクール、CS をいかに評価されているのか。すべての学校に CS を目指すには、教育委員会が準備にかかれと、号令を出すのが重要であるが、考え方は？答え。小中連携、学校支援ボランティア、学校評価を基盤として、CS へと発展することを目指している。CS の評価で、教職員は、子供と向き合う時間が確保された。保護者は、学校や地域の理解が深まり、安心感や人間関係が構築されている。地域の方々は、学校が社会的につながり、地域の拠り所となっている。CS は、中途半端で、立ち上げても、自立した持続可能な活動へつながらない。教育委員会の支援が必要である。丸五、企業誘致について。問い。企業誘致推進事業費は、昨年度 2.5 倍、1437万9000円であるが、事業の取り組みは？答え。企業誘致アドバイザーの活用として、企業立地の動向に関する情報、誘致の手法、助言を活用して、効率的に進める。二つ目に、全国2万社の企業を対象に、企業立地アンケートをする。三つ目は、新たな、工業団地適地調査を、 実施したいと考えている。嬉野工業団地に新工場を建設するゲスタンプ、ポットスタンピング、ジャパン株式会社の方と三重県知事、松坂市長が一緒に写っている写真があります。6、民泊について、問い。民泊はアパートやマンションの一室を貸し部屋として利用する宿泊形態である。近年、外国人を泊めたことにより、騒音やゴミの散乱などの問題が各地で起きている。旅館業法や消防法などの規制がかからない民泊は、住民の安心安全がないがしろにされる恐れがある。市として、旅館業法などに準ずる規制を条例として定めるなどし、地域住民の安心安全とのすり合わせを模索しなければならない。見解は？答え。外国人旅行者が増加する中、違法な民泊営業が見られ、社会問題化している。国で法整備が進められており、市でも規制などについて今後十分研究していきたい。7、大江中学校、新入生について、問い。南小6年生14名が対象ですが、入学を躊躇して見える保護者もあると聞くが、昨年のアンケートの結果はどうか。答え。大江中学校区の保養小中保護者で、今は必要ないが、将来的には必要、も反対に加えると、30% は、今のところ必要ないであった。その中で、清和中学校への統合希望が多く、飯南中、滝中、中部中と意見が分かれたが、平成29年度は考えていないと、文書で通知済みです。問い。清和中となると、滝町にまたがり、学校組合になりますが対応は？答え。県内で学校組合は滝中のみで、仮に統合となると、松坂市長と滝町長の判断を仰ぐ必要がある。問い。仮に新入生がゼロの場合はどうなるのか？義務教育であり、教育委員会の基本的な考えはどうか？答え。全校で2学級になり、教職員2名減となり、校長も含め6名となる。部活動や学校行事など、集団教育活動に制約を受けるなどデメリットがあり、保護者の声を重視しながら、地域住民の十分な理解と協力を得て、最大限努力をしてまいります。大江中学校の写真があります。8、地域包括ケアシステムと、新総合事業。問い。地域社会が連携し、広域的なケア体制を構築し、地域の多様な主体、資源を活用し、高齢者が高齢者を支えていく図式で、安全な予防事業ができるのか。答え。市町にとっては非常に難しい制度である。機会ごとに地方の状況を発信していきたい。9、空き家対策。問い。松阪市の空き家対策は、かなり遅れている。市は国の制度に基づき、34件の空き家を特定空き家と認定し、この3年間で60件の空き家を解体や修繕しているが、市ではいかがか。答え。市として、今後、プロジェクトチームの中で、適正管理につながるような施策の研究をしていきたい。10、地域防災計画の見直し、総合雨水対策。問い。総合雨水対策とは、川上、川下の全流域が災害のリスクを有している。これは山ですか？川ですか？土石流が発生してから対策をするのか？答え。人命を守るという観点においては、河川上流の対策は重要な課題であり、特別警戒区域などの指定の結果を待たないと、わからないと考えている。魚井川。源流の写真があります。11、交通事故防止対策について、問い。新年度の交通安全対策事業は、どこに重点を置くのか。また、例年と異なる事業は何か。答え。交通安全啓発、交通安全教育、地域交通安全対策の事業を推進。新たに3つの事業を実施する。1つ目は、松阪市安全安心フェスタの開催。次に、スケアードストレート方式の交通安全教室の開催。 三つ目は、市の観光施設での啓発の置き傘の設置である。また、高齢者が運転免許を返納された人に啓発物品の交付など、交通事故防止対策を図る。問い。交通事故防止対策について市長の考えは？答え。28年度は、路面の白線を引く、交差点の表示など、注意喚起を促す事業、1000万円の緊急対策を行った。引き続き緊急対策事業を行い、さらに、松阪警察署、交通安全協会と協力し、交通事故のない街を目指したい。スケアードストレート方式の交通安全教室の写真があります。12、住民協議会のあり方について、問い。住民協議会は、地域の特性を生かした街づくりの推進に取り組まれているが、位置づけが明確に示されていない中、あり方や運営などにおいて、検討しなければならない課題があり、早期に各地区の住民協議会や自治会連合会などから意見などを聴取する場を持ち、課題解決に向け取り組むことを付帯決議として強く求めたが、一向に方向性が見えてこない現状がある。どのようにしてきたのか。答え。付帯決議を重く受け止め、各住民協議会の総会が終了する、昨年の6月から7月にかけ、全住民協議会を訪問し、条例を制定する際のパブリックコメントで、ご意見の多かった住民協議会と、各団体の関係、活動拠点のあり方、交付金の使途など、聞き取り調査を実施し、現状を把握した。課題の整理をするため、関係団体の代表の皆様からご意見を伺い、まちづくりの課題解決について、検討を深めていくための、調整などの取り組みを、28年9月11月の2回にわたり実施し、貴重なご意見を伺った。近々、3回目の開催を計画している。13、林業対策について。問い。松阪市内の約7割が森林で、その大部分が、50年生を中心とした杉、ヒノキとなり、伐採時期を迎えています。木材産業の現状をどのように捉えているのか。答え。昔から林材業が盛んな町で、現在製材所が52箇所、担い手である森林組合、そして、日本初の国産材コンビナートの、ウッドピア松阪があり、林材業は、市の重要な産業であると考えている。問い。林業支援センターを新たに設置し、製材製品の出口対策の強化と、素材生産量の増大に取り組むと答弁をいただいたが、林業センターの目的は？答え。種伐や利用間伐を促進して、素材生産量の増大を図り、木材産業の活性化と、収穫期を迎えている森林の適正な循環を目指すことを目的とする。14、太陽光発電事業について。問い。太陽光発電に関する国のガイドラインが策定され、この4月から運用されているが、国のガイドラインを受けて、松阪市の今後の動きは、答え。太陽光発電事業者から相談があれば、ガイドラインに基づき、指導させていただく。太陽光発電事業では、市の条例に関係することも想定されているので、関係部署と連携を図りながら対応していく。その他の質問事項。農水産業の振興について。